どうもこんにちは、こんばんはですが、今日はノボテルの20周年記念にようこそいらっしゃいました。ノボテルの常連の方々、それからノボテルの関係者の方々には本当に、おめでとうございます。さっきもマネージャーに、そんな近所に飲みに行くような格好で出ていくなと言われたんですけれども本当に近所なんだから仕方がないんですね。私が生まれ育ちましたのは、一駅向こうの、JR でいうとまさに一駅向こうの立花駅の駅から歩いて3分ぐらいの昭和公園というところに 前にあります勝谷院という、医者の息子でございまして、父親まだ84歳で、現役の開業をやっております。弟が後を継いでおりますね。で、昔は甲子園球場はそんなに来た記憶ないんです。高校野球にうち住み込みの看護婦さんがいっぱいいましたから、連れられて、太田浩二選手なんか投げた頃ですね、三沢高校の女の子たちがみんなキャーって言って連れてこられたような記憶があります。あとはあれ阪神パークですね、今ショッピングセンターになってるんですかね。でここは今聞いたらもともと紅葉高校の跡地だった。で紅葉の、グラウンドでよく高校球児が甲子園の前に練習をしていた記憶があります。で阪神パークはレオポンとかいましてね、今思えばむちゃむちゃな掛け合わせをしたもんだと、あの動物の人権も何もなかった時代だなと思いますけれども、そんな記憶がある、この地で、あります。で僕はしかもあの小学校は上甲子園小学校でした。あまりに地元の小学校は柄が悪いので親父が越境させまして、こんなでかいランドセルを背負って小学校1年生から立花から甲子園まで一駅乗って通っていましたが、3年生の時に教育委員会にバレまして、いい加減にせえと言って引き戻されて、地元の七松小学校というところに戻りました。今ではいい学校なんですよ。当時ちょっと柄が悪かったんですけれども、その時の小学校4年生から6年生までの、同級生の女の子でめちゃめちゃ背の高い綺麗な子がおりまして、その後スチュワーデスになったんですが、これがこの間まで市長やってた白井彩でございます。だから小学校の同級生で同じクラスで席を並べていたのがというのはなかなか、ないですね。すごいローカルな話が今日は入らせていただいて非常に楽なんですけれども、今日もう一つ僕非常にこうあの話しにくい事情がありまして、大体もう今のところでも相当話しにくいんですよ。七松小学校の出身者とかいるかもしれませんしね、柄悪いとか何言うてんねんとか思ってる人いるかもしれませんし、でもね、今日この後の教育の話もつながっていくんですが、向こう側を越えたら随分違いました。あの頃は1960年生まれですから、60年代ですね、70年に至るまでの頃で、60だから8歳10歳70年ぐらいまで、上甲子園中学校で、あとは尼崎、当時尼崎市は篠田市長という市長でバリバリの極左ですよ、社会党の。あの頃公害がひどくて、これ今から言う今日の中国や朝鮮の話もつながっていくんですよ。どんだけ日本人がそういう左翼に労弾されてこの国を誤ってきたかということですよ。本当向こう側越えたら、でもこっち来るとですね、すごいね、今でも覚えてますけど、すごいあの上甲子園小学校の校歌はですね、源陶器向こう側の清き流れに抱かれてなんてすごいかっこいいんですよ、ね。で尼崎行くと、僕らの学校、私の学校七つ松とか言ってアホかみたいなね、それが民主主義だと思ってるんですね、大きな勘違いで。こっちで高知上甲子園小学校行った時は僕 もうバリバリ賞状とかいっぱいもらってたんです。どんどんどんどん学校間競争で県の賞状なんか取ってこいって先生たち、そういう感じだったんですよ、ね。七松小学校帰ったら、今回は活躍入選したけれども何々ちゃんが気の毒だから譲ってあげてくださいって言われるわけですよ。そういう悪平等教育の典型みたいな、日教組が本当に威張りまくってて、後ろには人権団体のやつがザー習って授業を監視してやがるわけですよ、道徳とかを。最低でしたね、本当に。今はいい学校ですよ、七松小学校ね。いやいやいや、本当に、いやいや、だその時も学校はいいんです。校長先生とか先生には僕すごい恵まれましたけれども、その周りの空気というものが、覚えてらっしゃるでしょう、70年代極左暴力集団が爆弾闘争を繰り返した頃ですよ、ね。72、3年にはゼネストなんてありまして、あの頃国鉄ですね、国鉄の職員なんてあったらみんな帽子網谷にかぶって漫画を見ながら運転してましたよね。それでしょっちゅうゼネストとか順法闘争とかやって遅れまくっていると、ね、郵便局行ったらですね、狭山運動なんとかかんとか解放とかで、でっかいペンキでいっぱい書いてあって、ろくな仕事もしてなかったじゃないですか。ああいう時代をくぐり抜けてきて、そういう時代のだけどトラウマと残滓が今にもずっと至ってるわけであります。でさっき話しにくいなと言うたのは、 さっき楽屋に押しかけてきたんですけど、3人も僕の灘中灘高時代の先生が教皇に3人もいらっしゃってまして、しかもわざわざこの高い券を買ってきてくださっているというのは、金払ってでも嫌がらせをしたいと思ってらっしゃるのかどうか知りませんけど、ありがとうございます。もう今から気合い入れて喋ろうと、今から昔のことを嘘を交えて喋ろうと思っているときに、僕の10代のことを全て知っている先生、しかも中の一人は生活指導をしておられた柔道の先生で、どんだけしばかれたかという先生が今日はいらしておられまして、めちゃめちゃ喋りにくい、で、なんで僕が灘に行ったかって言ったら、別に僕その後どっか灘だったら東大とかですよね。あ、さっきありがとうございます、僕の経歴から中学高校大学のことを抜かしていただきまして、灘中灘高一浪して早稲田の文学部、しかもそれも5年かかってやっと卒業したという低堕落でございますので、東大に行かずば人にあらずでして、ましてや私学の文系に一浪で入るなんていうのは、でもよく卒業させてもらえたと思います。灘高本当に先生ありがとうございます。最後は私と物理学とかで作文を書いてね、何にも分かんないんですよ。灘で何にも分かんないっていうのは、野球のうまい高校に特待生で入って、中学に入ってキャッチボールもできないというようなもんで、すぐに地元に帰れって言われるんだけれども、さっき先生言ってましたけど、お前はいじめがいはなかったが、いじりがいのあるやつやったからおもろいから置いてあったということで、最近いじめの話がある中で、いいこと、ありがたいことだと思います。僕がそこに行ったのは、だから別にその改めて言っておきますが、僕は東大に行こうなんてこれほども思っていませんでした。今後付けで言いました。そういうなんていうかな、悪平等なところが嫌だったんですね。だからどっか他のところ私学でないかなと思った時に、たまたま灘中学が あったんで行かせていただいたわけですから、勉強しに行こうなんていう気はこれっぽっちもありませんでした。完璧に開き直っていますわ。だからもう本当にずっとついに最後まで浮上せずでございまして、よくぞ大学に行けたもんだと思います。まあ、そんなこんなで阪神館は非常に縁の深いところです。それから今日官僚の悪口、僕しこたま言いますけれども、僕の同級生のから高級官僚になってるやついっぱいいます。みんな立派です。だからいい官僚悪い官僚がいるということを覚えておいてほしいのと、今日この中でどっかの文脈で強調するかもしれませんが、僕名前を教えてもらったのはノブレスオブリージュということです。つまり、高貴なるものの務め、勉強できるものの務め、モテるものの務めということです。これをもってするのと、ただ成り上がって薄汚い天下りをして、点々といろんな職をところ役所を渡って金にしようと思っているとは大きな違いがあります。ここのところの違いをぜひ今日は、灘の先生も来てらっしゃるので、名誉のために覚えて帰っていただきたいと思います。でもね、俺灘入って中1か中2の時に要はできるやつと話してたんですよ。で、僕もちょっといろいろ物を知るようになったから、当時の大蔵省なんていうのはとにかく明け方まで電気がついていると、で予算の月時なんかずっと徹夜をして働いている、床に寝て働いている、それ年収は当時その300万とか、400万とか、今から考えたらその安いと、なんでそんなところにみんな行きたいのって、僕はもう当時はるかに高く見上げるようなよくできるやつらに聞いたんです、ね、そしたらその中の一人が、いや親父が言うんだけど、辞めてからええことあるらしいでって言った。まだ13、4歳の子供が、僕はウブだったか、その時何のことか分からなかった、天下りとか渡りとかそういうことは全然知らなかったですけれども、いろいろええことがやっぱりあったようですけれども、僕の同級生はそういうことも、なしにですね、僕31回生という卒業生なんですけれども、例えばの話、僕の同級生のゆうち君というのは今ジェトロの、バンコク支局長、もともと経済産業省のエリートなんですけれども、を務めてます。今何をやってるか、昨日もメールが来たんですが、福島の産品をタイの人たちに買ってもらうことで走り回っていると。残念なことに日本では風評被害というものがあります。これは僕は恥ずべきことだと思うんですね。本当にいけない数字が出ているのであれば、それは買わないということはいいけれども、それを評判だけで買わない、瓦礫にしても評判だけで受け入れない、ね、こんなバカな話はない。日本人の誇りはどこに行ったのかと思う。これこの後話す中国との関係でもあるんですよ。福島のお母さんたちが子供を連れてですね、ビュッと沖縄まで逃げている、外で遊べないって大騒ぎになっている。今北京でも上海でも子供外なんか出せないそうですよ。殺されるからそうですよ。それをなんでほったらかしてるんですか、日本政府は。 国内であんなに本当にちゃんとあるのかどうか分からない、もちろんそれを心配するは心配すればいいけれども、放射能から逃げたり風評被害で物を買わない中で、中国であれだけむちゃむちゃやられて、なんで日本人をほったらかしてあって、企業もなんで日本人を引き上げさせないんですか、なんで組合が黙ってるんですか、おかしいでしょあんなものは。上のやつらが米倉っていうね、住友化学なんかのバカ野郎の経団連の会長が向こう行って、この間何日中友好棒踊りしてきたんですよ、あのアホが。1週間ぐらい前ですよ、ほんの1週間経って今はほとんど戦争状態ですよ。商売のためだったら何でもやるというバカ野郎が企業のトップにはいるんですよ。政治も腐ってるから財界なんか腐りまくっている。もっと従業員の安全を考えたらすぐに引き上げなきゃおかしいでしょう。行かなきゃいいんですよあんな国に、一切引き上げりゃいいんですよね。そういうこともやらないというような、腐りきった経済状況なんですけれども、まあそういう中で、何の話してましたか、ね、すぐにこう興奮して暴走を始めると中国の方に行くと特に止まらなくなるんですけれどもね。じゃ尖閣の話からでもしますか。あ、そうだ、ノーベル賞品の話なんだ。だからそんな中でそのユーチ君というのは日本の産品をタイの人たちに売り込んでる。風評被害関係ないから、それタイの人たちは喜んで買ってくれる、ね、だから僕たちは誰が敵で誰が味方かをそろそろ見極めなきゃいけない。タイの人たちは本当に、このユーチ君って本当にちょっと名だ自慢してますけれども、例えば大水害があった時にね、まず何をしたかと、日本の向こう の, その部品を作る工場が全部水没しました。まず何をさせたかといったら、ダイバーを雇って潜らして目の前5センチも見えない中で金型というのを外してこさせた。これは部品を作る一番大事なところで、これは中国や韓国なんかは作れません。日本人にしか作れません。物作りの店員さん日本人は作れません。それを向こうのやつがパクリに来るわけですわ、盗みに。そのためにこっちが一歩も早く取ろうと言ってダイバー雇って入れた。次に何をしたかと、何百人、何千人、何万人という熟練労働者がいるんです。タイの人たちは真面目で親日的ですから、一生懸命勉強して大変な職を手につけてくれた。ところが工場が休業したから、給料は払うんだけれども働く場がなくて宙に浮いている。これを中国と韓国の企業が全部取りに来た。それはだけどすぐにも給料またくれた。やっぱ人間って特にそういう真面目な人働きたいですから、そしたらそういう職場があるっていうんだったら呼ばれて行きかけた。でその誘致は何をしたかというとですね、日本の厚生労働省に掛け合った。なぜ厚生労働省かというと、要するにその日本の労働のそういう労働省ですからね、日本で外国人労働者を働かせていいというかどうかという権限は経産省じゃなくて厚労省が持ってるわけですわ。厚労省引いてはその後ろにいる組合連合ですね。でこいつらは日本人の労働者の権利を守りたいがために、まあ、これはでもいいことですけれども、単純労働者は一切入れないということを決めていた。これを特例を作れと言ってやったわけですよ。そしたらもうあの小宮山っていうババがいるでしょ、元 NHK のね、お父さん東大総長かなんか知らないけども偉そうな、あれがもう猛反対。猛反対は自分の頭に考えてないですよ。後ろの役人どもが、役人とそれからあのあれですよ、連合が後ろから焚きつけて、そんなことダメですダメですダメですと言った、ね、だけどそのゆうち君が当時の枝野もたまにはいいことをする、経産省に掛け合って、ね、あいつは原発ではバカだけどこの時はよくやった。枝野に掛け合ってそれで入れたのに成功しましたよ。政治力っていうもんですよね。それで日本に何千人も来て、日本中のいろんな地方で日本のメーカーで働いてくださって、今もそろそろみんな帰っていると。こういう友好的なこともあるし、こういうちゃんとことをしている官僚もあるわけです。全部が全部バカというわけではないと、 99% はよくやってるんだけれども、なぜか外務省にバカが集まっている。霞が関に行ったら分かります。外務官僚って11時に昼飯を食いに行って3時に帰ってくる。ワイン乗って真っ赤な顔して帰ってきて、6年ものすごいみんな奇抜なファッションをしてらっしゃる。特殊なんですね。あと採用も特殊 で皆さんあの特別なあの名家の方々ばかりですね、だからちょっと変わっている、ね、だからあんな、あ、これはちょっと今日は言うのをやめとこうかと思いましたけれども、そんなとこから嫁もらうから皇太子殿下もね、いや笑うところじゃないですよ。しかも全部東北は今外務官僚ばっかりに乗っ取られてますからね。これどうするのかと思ってるんですよ。ハーグの国際司法裁判所に竹島の問題を訴えるって言ってるけれども、この間まで所長大和田さんですからね、大和田久志さんですよ。そんなとこ訴えたらもう韓国がどう言うか分かってるじゃないですか。 日程のところに嫁入れてるなんとかかんとか、日曜だ、日曜のところに嫁を入れてるなんとかかんとかが、なわけないと、今も判事やってらっしゃいますから。でこの間だけでやっと提訴するって言ったのは、小和田さんがこの2月所長を辞めたからですよ。であの人がずっともうとっくに定年で外務省辞めてるのにからに、その時働いてるから訴えることできなかったわけですよ。国益をどれだけ損なってることか、僕ただの右翼だと思ったらダメですよ。悪いとかちゃんと悪いって言いますよ、皇室のことでも。右翼じゃありませんしね、別にね。右翼から左翼と言われ、左翼から右翼と言われるんですよ、私は。昔から僕は普通のこと言ってんですよ。今日来ておられる先生方だったら分かると思いますけど、僕はね、中学校の時も同じこと言ってますよ。中学校の僕は政治経済を教えていただいた先生がすごく左に傾いてた方だったんですけれども、その方と僕は1時間ずっと授業中ね、ずっと戦争してるんですよ。向こうは絶対主義天皇制反対とか言って、俺は天皇陛下万歳とか言ってるわけですよ。中学生ですよ、中学生相手に喧嘩するんだと思うんだけども、ずっと言い合ってて、この間もでも同窓会の時にそのみんなに勝ちはようやってくれたと、あの間僕らはずっと英語と数学の勉強できたって言われて、だ僕のおかげで東大入ったやつは相当いると思うんですけども、でも逆に言うと僕は今テレビやなんかで喋ってるようなことは全部中学高校の時に勉強したことです。だからその先生と やり合うためにもう大学の教養レベルの教科書なんかをですね、宮沢敏夫氏の憲法論概論とかですね、今でも僕の軽井沢の家に行ったら保存してありますけども、全部赤引いて暗唱するようになってね、アホちゃうかと思います。だから暇ということはすごいことです。それとその与えられた勉強でない勉強っていうのはすごいことです。だから高知のそこまで行って委員会なんかで、まあ、宮崎哲ちゃんも相当頭いいですけれども、僕とかが三宅先生なんか本当に現場の記者でずっと実際にね戦後の自民党を全部見てきた人だからだけども、僕みたいな僕別にねテレビに出たかったわけでもないし、ただの物書きだったんですよ。今なんでこんなことさせられたのかよくわからないんですけれども、ああいう時に自分でもびっくりするぐらいそういうのが出てくる。今も尖閣問題、竹島問題にしても、これ僕今何も台本見ないで喋ってるんですよ。この後歴史的機会かないか全部入ってるんですよ。それも戦争が好きで好きで、子供の頃から戦記物ばっかし読んでたんですね、ずっと。もうそのとにかくあの一番頭の柔らかい、12歳から18歳までの間ずっとその政治経済戦争のことだけやっていて、そのために物理科学数学は一切しなかったという人間なんで、だからやっぱ好きこそものの上手なれなんですよね。まあ、そんなこんなの小学中学校高校時代を送らせていただいて今日ここにやってるわけですが、まあ灘出たって早稲田行った後、19歳から僕は物書きになりまして、えらく稼いでまして、なんで稼いでたのかというと、ほとんどよくお父様方はお分かりのでしょうけれども、スポーツ新聞の真ん中の方に家庭には配られない欄がありまして、家庭に配られるときはそこは番組欄になってるんですけれども、おはようサンスポとかあるところなんですけども、そこでずっとそのエロ記事を書かせていただきました。それを、ほぼ5年間やりまして、そうこうするうちにこんなものはねどんな記事でも書いてるうちがいいんですよ。野球の千本ノックと同じで、やってるうちに上手くなるんです。そのうちにいろいろなその社会の暗部が見えてくる。そういうヤクザとか風俗の男とか、それから風俗の水商売のお姉ちゃんなんかともう抜群に付き合ってるわけですよ。当時僕は自分で名刺作って19歳のくせに30歳って言ってましたから、向こうから先生とか社長とか立てられてましてね、随分の親分さんとなんかとも付き合わせてもらって、でそうこうするうちに他の記事もまあそうやって書く、いわゆるトップ屋ですね、そういう危ない事件記事やなんかを書いていたんですね。でそれでまあ即戦力で、新卒なんですけどなぜか即戦力で文藝春秋というところに入って、で10年おりまして、そんな人がお坊ちゃん会社でうまくいくわけなくて、で10年で喧嘩して、クビになりました。でその後は、もう食と旅の話だけを優雅に書いていこうと思っていたのに、途中から政治のことをコラムでちょこっと書き始めたら、ちょっと受けてしまって、書き始めたきっかけは僕の著書たくさんありますけども、何十冊ありますけど、その中でバカとの戦いっていうのなんですね、不走者が出てますけども、新潮社です、新潮社がバカとの戦い、俗バカとの戦いってなります。これはインターネットのいわゆるブログで書き始めたんです。2000年のことですね、今から12年前。この時はタダで書いてたんですが、そのうちタダほど高いものがタダで情報を差し上げるのは失礼だなと思ったので、今から10年ほど前から、さっきちょっとご紹介ありました勝谷万作このバツバツな日々という有料配信メールにして、365日朝10時までに原稿用紙で12枚半 世界の裏側にいても送ると。年間 4,5,000 枚ですよ、100字にして。月 4,500 枚です。こんなことやってるのはおそらく世界中で僕しかいません。そこに全部新聞でもテレビでも雑誌でも読めないことを書いてお送りしていますから、ぜひ、取っていただけたらと思います。今ちょっと僕バブルです。尖閣と竹島がはじけてからすごい読者が増えていてとっても嬉しい。いわゆる戦争成金ってやつだと思いますね。こういうことが起きると読者が増えるので誠に嬉しいわけなんですけど、つまりそれだけ後で話しますが、それだけ普通の 大マスコミを見ていると本当の戦争のことや本当の外交のことが一切書いてないです。誰に何を遠慮してるのか全く分からない。いや、遠慮してるっていうのも不勉強で知らない。戦争を知らずして平和は語れないんですよ。僕みたいな戦記物ばっかし読んで育ってきて、イラクに行ったり、イラクに行ったり、竹島に行ったり、カンボジアに行ったり、実際の戦場に湾岸戦争に行ったりね、いやいや言ってんじゃないんですよ。楽しくて楽しくて行きたいから言ってるんですよ。言っていると知ってますから、そうすると何が起きてるか分かるんだけれども、一切そういうところに行かなくて、子どもの頃からいやいや戦争の話なんかしちゃダメだよって言われてる記者たちが、戦争のことなんか今尖閣何が起こってるかなんか書けるわけがないんですよ。小学校の先生はですね、地元の伊丹駐屯地でですね、こんなことありまして、子どもの頃駐屯地祭りに小学生の先生がクラスの子連れて行って、でもちろん弾の入っていない機関銃を兵隊さんがこう覗かして、ここから覗いてごらんとか言ったらさ、新聞が鬼を首を取ったように書き立てましたね。こんなことを子供にさせると何事だと。ついこの間も練馬でね、いざという震災の時にあれだけ働いた自衛隊ですよ、この間の大震災で、それが都心で起こった時にこういうこと、こういう行動しなきゃいけないからということで、軍服を着てですね、各、区役所との連絡を取りに行こうとしたら連絡を拒否したところがある。それからいざという時にレンジャー調整ですね、レンジャーはここをこう更新したらいいと言って、軍服を着てレンジャーが更新しようとしたら、もう反対運動が大巻き起こってですね、朝日新聞が鬼首を取ったように塗ってるね。じゃあ行かなきゃいいですよ、本番の時も。そんなに嫌だったらお宅はじゃあ行きませんからって言ってやればいいんですよ。本当にそういうことは頼もしいなと思うのは分かりますよ。ここに来てくれるんだと、この人たちが日本を守ってくれてるんだとね。そう言いながら尖閣にね、中国人が攻めてくるという時には、じゃあどうするどうする、おたおたしてるわけで、だったら自衛隊を大事にしなさいよって話ですよ。だけどそう、じゃあ今急に勇ましいこと言うやつもいる。勇ましいこと言うやつもやっぱり軍事じゃないからバカですよ。海上保安庁という警察と自衛隊という軍隊を一緒にしてる、ここのところはそれぞれ役割があって峻別しなきゃいけないわけですよ。中国だって今海艦とかね、ああいう巡視船を出してきてるのは戦争する気はありませんよということですね。戦争する気は、だから今ジャブの打ち合いしてる、ジャブの打ち合い。その時にこっちがですね、軍艦出すかなんとか勇ましいことばっかり言ってるやつがいっぱいいるけれども、何も分かっていない、何一つ分かっていない。だから日本の戦争報道は本当に一つもほとんど嘘で、非常にどっちかに触れて非常に危険ですよ。僕非常に危険だと思ってるのは、日本で中国に媚びているバカもいっぱいいます。この方がメインのに見えるけれども、一方でネットウヨークといって頭が悪いくせに、勇ましいことだけ言ってるやつがいっぱいいます。これも非常に危険です。これは在日で正直に商売している中国人だって朝鮮人だっているんだけれども、そこに行って非常に侮蔑的な言葉を投げつけたりなんかしてると、これだったら中国人のあいつらと同じじゃないですか。日本人がやるべきことではない。むしろそういう人たちから守るような日本人が出てきてもいいと思う。ちょっと前まではこういうのは外戦右翼って言ったんですよ。ジープとかに乗って、バスに乗ってヤルタポツダム体制反対って言ってたのいっぱいいたでしょ。戦闘服着てね、あいつら捕まえてヤルタポツダム体制って何だいって聞いたら一切知らなかったからね、言われた通りに言ってるだけだから。だからこういう人たちが一番危ないし、中国で今騒いでるのもかなりの部分は地方から出てきたこういう頭の悪い人たちで、尖閣の歴史的いきさつ、それから日本と中国の歴史的いきさつなんか知らない人たち。それは確かにちょっと今日今から僕多分いろいろ激しい話をするんで、最初にこう抑えたところからね、こうピアニッシモから始めようと思ってるんですけどね。いい話はいっぱいあるんですよ。向こうの中国人が書いてるフェイスブックなんかでも、過激なのやめようっていうのはやっぱすごく多い。あるいはデモがあるところに通じる道のところで日本語で向こうでデモやっている、危ないって書いてくれてる中国人だっているんです。日本車帰りなさいって書いてくれる中国人だっているんです。そういう人たちはどこの国でもいるんで、全部が悪い全部がいいという話ではないです。で、僕はこういう情報は実は世界中から来る。 なぜかというと、さっき言いましたように勝山政子のバツバツな日々というものを毎朝送っていて、僕この効果は全然考えていなかったんだけれども、最初は自分から一方的に発信して、それでいくらお金をもらえたらいいなって。ちなみに1日30円弱ですから安いですよ。月800円ぐらいですからね、朝日新聞でずっと安い。情報量ははるかに多い。そうすると向こうからも情報をくれるんですね。僕の読者は今世界何十カ国に、あらゆる組織の中にいる。朝日新聞の中にも、創価学会の中にも、共産党の中にもたくさんいる。外国の特派員もみんな読んでる。外国にいる日本人特派員も。そうすると大新聞特派員が、これは本社で没にされましたけれども本当はこうですと来る。それから向こうの駐在員たちから生の情報が全部来る。とても外に出れない状況ですと、自分の同僚が殴られましたと。日本の新聞どれ読んでもほとんど同じことしか書いてない。おそらく今回のことについては僕、その何十倍何百倍の情報を持っていると思います。特派員なんて行ける範囲決まってます。危ないところには行かないんです。部下の中国人を行かせるんですけど、その中国人はもうほとんど裏切っちゃってるから本当の情報入れてきません。例えば今回一番危ないのは、ジャスコとかが焼き打ちされた成都っていうところです。チョンドっていうところですね。ここは、ちょっと日本でいうと大阪みたいなところです。あ、また出現しそうになった。柄が良くないんですね。非常に貧しい、また出現した、貧しい、あまり富に恵まれない方々が多いところ。だから橋本みたいなのが出てくるとわーっと盛り上がるわけですよ。でこいつらがチベットに侵略に行ってるわけです。自分のところで食えないから、どんどんチベットに出てって食い物にしているわけなんですけれども、そんなところだから映像を見たらすごいです。向こうが直接送られてる映像を見たらすごいですけれども、ほとんど日本で報じられてない。危ないから入るなって言うんです、本社がね。だから北京と上海の誰でもが見てるようなのしかやってないじゃないですか、ね、あと中国語をしゃべると記者だと分かると殴られるからとかって、そんなもの自慢でも何でもなくて、自分が卑怯者でジャーナリストで失格だって言ってるんです。なんて言ってると知ってます？日本語でお互いにしゃべり合った後にハミダとかスミダってつけると韓国人に見られるから、そうやってるって言うんですよ。バカかこいつら。メモも何か英語で取ってるとか。殴られて来いですよ。命までは取られませんよ。もっとひどかったのが瀋陽の領事館、64枚ガラス割られましたね。見ました？壁ボコボコですよ、ペンキで。あれはウィーン条約違反です。日本外国高官を守る義務は中国政府が持ってるのにやらせてるんだから。あんな、こんな屈辱を得てる国はないです。アメリカだって海兵隊が出てって自動小銃ぶっ放しますよね。日本はだけど武器を持った護衛も中にいない。すぐに送りなさいよ、日本の警察官。外交行動に銃入れて持ってきゃいいんだからね。石原さんのところ の警視庁の機動隊1個中隊ぐらい送りゃいいじゃないですか、すぐに。それでそこのね、瀋陽の領事館がそこの在留邦人に回したメールって、これもすぐ来るんですよ、僕のところに。あいつらがこそこなことすると全部バレちゃうんですよ、僕に、ね、で見ると、危ないので領事館には近づかないでくださいって。バカ野郎、邦人が最後に乗り込む砦が領事館、大使館なんですよ、ね、だから昔何々事変の時に大使館でみんな殺されたんですよ、ソウルでもどこでも。そこにいるあの駐在武官が最後まで戦って死ぬ、邦人を守って死ぬんですよ。来ないでくださいって何事だと。来たら領事が玄関まで迎えに出て、お前がいくらペットボトルぶつけられようとよく来てくれましたと言えるのが、これが外交におけるノーブレスオブリジュであって、外交の心を示すことなんです。何なんだと。何なんだ、ついでに言うと、なんで赴任する直前に大使が死んじゃうんだ。いや不幸だから笑うところじゃないんだけれども、何なの。ちょっとね。で今日は、ま、あれよ、自民党総裁選の町村さんが倒れちゃったよ。あまりに偶然が重なりすぎる気がしませんか。谷垣さんが出れなかったのはハニートラップに引っかかった写真があるからなんだよ。ここだけの話言っちゃったけど、ええ、いい人だからね。町村さんもなんか出てきたのかなって気もする。あの西宮大使という方、まずこれも僕の大情報源から話ですが、外務省の移管をやってる、これまた情報どこにでも見るでしょ、情報源があるんだけど、話がもうすぐにメール来て、どんな外交官でも赴任する前には綿密な精密検査をすると。ましてや全権大使を持って親ですよ。ましてや中国に行くような大使を持って親ですよ、ね、数年前にアフリカのある小さな国に赴任した大使が行ってすぐに亡くなったことがあって、これ大変外交的にはあの失礼なことになると、そういうこともあって非常に細かく調べてるはずで、どうもあれは下せないと。 で、報道も倒れていたっていう今報道ですけど、最初の報道は女性が目の前で倒れるのを見たという報道でしたね。覚えてますか。で、病状が全然報じられなかったでしょ。で、最後の最後で心不全って、心不全っていうのは、僕も医者の息子だから親父がいつも心不全っていうのは死にましたっていう意味で、そうですね、最後はみんな心不全でございますから、何かがあって心不全なんですね。そこの原因は全く伏せられたままですね。これは国民に対して失礼だし、中国に対しても失礼ですよ。で、僕はもう冷戦時代から記者やってますからよく分かってるんですけども、まあ、例えばの話ですよ。僕の友達に岡野、正幸という町工場の親父がいまして、これ東京の下町で岡野工業という町工場やってですね、従業員5人で年間何十億も売り上げてる。なんでその売り上げというか、世界で一つしか作れないものを作ってる。蚊がいますね、プーンと飛んでる蚊。あの蚊の針よりも小さな注射針、細い注射針だから蚊に刺されてわからないじゃないですか。同じで全くわからない注射針を作って、これはスチールをくるっと丸めて作れる、この技術はそこしかできない、こういうオンリーワンの企業って今日本にいっぱいあって、こういうところをもっと大事にしていくといいんだけど、こういう技術をその中国なんか盗もう盗もうしてるんだけども絶対にできないっていうね。ここ日本中はともかく世界中から見学者が来るんですよ。トヨタの例えばリチウム、トヨタの電気自動車のリチウム電気のカバーは例えばここでしか作れないんです。ここでしか作れない、その継ぎ目がない、それをここでしか作れない。そこでは世界中から来るわけなんですけども、ある時ロシアからいっぱい来て、ロシアがいっぱい来て、すっごく熱心に注射針を、研究してたのが、要するに情報局の人で、これは本当に痛くないのかと、どのぐらいチクッとするのかとかいうことをすごい熱心に聞いたんですけど、これはもう冷戦時代と有名な話で、通りすがりにチクッとやって自動的に毒がシュッと入ってすぐにコテッといくのがあるんですね。とついそういうことを思い出したぐらい、このタイミングで西宮さんが亡くなったということなんですけれども、こういうことってのは世界中で取材をしていると何の不思議もなくて、バースデーのパブなんかで特派員仲間とジョークで話す、そんな中には情報局にいた人もいっぱいいるわけですよ。ああ今回の日本のせいそうかもしんねえなみたいな話なんだけども、そういう経験が日本の記者には全然ないし、あるいはそういうことを書くと外務省に睨まれるから書かないわけですよね。さあ、じゃあそんな状況の中でとにかく尖閣諸島どうなるかということなんですけど、これは全く今のメディアが報じていることがどちらにせよ間違いだということを一つ覚えて帰っていただきたいんですけどね、向こうの事情とこっちの事情があるんですね。ちなみになんでこんなにテレビや新聞が嘘800なのかというと、皆さんテレビ新聞どれ見ててもどれ見ても同じこと書いてますよね。テレビだと6時のニュース、例えば夕方の見ると順番全部同じですよね。ね、今日なんかスポーツ新聞とやる気狂いそうになりましたね。さっき空港から飛行機に乗りましたけど、空港のラウンジでバーッと新聞並んでますけども、ね、いくらスポーツ新聞とはいえ、何一面トップが全部 AKB がじゃんけん大会で誰かが勝ったって気狂ってんですかこの国は。それから一般紙でも自民党総裁選で民主党代表選で誰がどうだみたいなくだらない記事、とっとと両方とも今中止すべきでしょ。ほとんど準戦時状態ですよ。何やってんですかあの人たちは。そういう危機感全くないね。本当だったらもう何がどう起きてるっていうこと、漁船団船籍来てるって言ったら、その漁船団探せるとこまで飛行機飛ばして見てこいよ新聞社は。あんなにいつも夜明けの日の出を見に、なんか編集員が乗って飛んでて、なんかかんか綺麗な夜明けだとかバカみたいなの書いてんだからさ。だからあいつらは全部要するに談合なんですね。談合、これは記者クラブ制度という日本と韓国にしかない不思議な制度に基づいてるんです。韓国は気の毒、日本の植民地時代にそれを教え込んじゃったからやってますけれども、日本ほどひどくはない。記者クラブとは何かというと、警察でも役所でも県庁でも霞が関でもどこでも役所の中に部屋をもらって、そこで各社が机並べて麻雀でもしながら上から情報が落ちてくるのを待ってるわけです。商売なさってる方多いと思いますけれども、同業各社とは抜きつ抜かれつでしょ。同業各社と机並べてオタクどうします、オタクどうしますって、これは談合って言うんですよ。どれだけ新聞は談合とかカルテルの悪口っても書いてますか。お前らこそが 最悪の談合でカルテルなんですね。で、この記者クラブをなくそうとしたから民主党政権は途中からものすごいバッシングにあった。最初から記者クラブ一切いられないで、誰でも記者入れたのは小沢一郎さんですね。 だから小沢一郎さんは最初からずっとメディアに目の敵にされています。だからこういうカルテル記者クラブの中で書かれていること、大体ですね、メディアっていうのは第4の権力なんですよ。第4の権力、司法、立法、行政の次の第4の権力で、この3つは談合しても、なぜならこれは同じ官僚仲間だから談合するんですよ。今の日本がまさにそうですよ。談合しても第4の権力であるメディアが外から監視するか、第4の権力っていうの、第4の権力は司法、立法、行政の建物の中に部屋もらって、家賃も払ってもらって、時々弁当もらったりして、昔は光熱費もタダで、それからそこの職員の綺麗なお姉ちゃんがコピー取ってくれるという状態を何十年も続けてきてる。批判できるわけないじゃないですか、ね、兵庫県警の派出所が山口組の本県の中にあるようなもんですよ。で時々なんか茶か持って若いのが来てくれて、これこいつ捕まえてやってくださいよとか言って、手柄にしてくださいよって言われてるようなもんですよ。そんなもの機能するわけがない。だから例えば一時期小沢さんがものすごく、小沢さんの記事を思い出してください。一時期明日にも逮捕かみたいなこと、秘書ついに逮捕へとかね、なんか4億円入った紙袋をどこどこでやったとかやってたでしょ。あれどこ行ったんですか。あれ誰も謝らないし訂正もしない。あれは全部検察庁が、検察当局がリークしてることなんです。司法記者クラブというところで、検察が、検事が喋ったことを書いても、喋らなかったことを書いたら出入り禁止欲ですから、喋ったことを書かなくても出入り禁止。つまり最大の力を持っている東京地検特捜部は、その第4の権力のメディアをコントロールしている。その第4の権力がどういう連中だったかってのバレてきましたよね。嘘800書いて調書偽造してるわけでしょ。こんな怖い国はない。下手したら北朝鮮や中国以下ですよ、こういう意味では。それはだからメディアだけじゃなくって、もっと国会やなんかもそれをちゃんとチェックしなきゃいけない。一切それが機能してない。国税にしてもそうですよ。なんで新聞全部あんなに税金上げろ上げろって言うんですか。社説どれ読んでも全部上げろですよね。上がったら新聞代だって高くなるんだから、得なことは何もないじゃないですか。そしたらこの間の三党合意の翌日、前日に新聞協会は何を発表したかと。新聞は軽減税率お願いします、自分たちだけ負けてくれですよ。こんなバカな話はない。八百長ですよね。恥を知れと言いたい。テレビはその新聞のコントロール下にありますから、クロスオーナーシップって言って他の国ではありえない話。普通はテレビと新聞お互いに監視し合うんだけども、この国は新聞の方が偉い。僕はムーブっていう番組を朝日放送でやってて、降ろされたって、降ろされたっていうか、俺を降ろすために番組そのものを潰したんですけれども、これ潰したのが朝日新聞の大阪本社から来てた北畑って野郎なんですけれども、たかだかナンバーツ常務か専務ですよ、ね、でも一応大朝日放送のですね、ナンバーツで来るんだったら朝日新聞大阪本社のね、それこそ役員か副社長クラスが来ると思うじゃないですか。たかだか社会部長ですよ。そいつが来て、なんで勝也がスタジオに座ってんだ、あいつは反朝日だ、潰してしまえって言ってムーブが潰されちゃったんだから。そんなもんなんですよ。ずっと新聞の方が威張ってる。だから鍋常さんでしょ、あんなに威張ってる。総理大臣偉い、何様だっていう世界ですよね。まあ、そんなこんなの、だから特に検察のリークはね、あの時ひどかった。小沢さんの写真って覚えてますか。小沢さんの写真っていつも一面の小沢さんの写真は真っ黒な背景で、目をつぶって怖い、黒い怖い顔して、明らかにあれは検察に護送される犯人の写真ですよね。俺もカメラマンでしたから知ってますよ。ぶっつけって言ってレンズをつけて、ガラスにつけてバーンとたくたある写真が撮れるんですよ。ある時なんて小沢さんがね、僕ずっと小沢さん用、高知のそこまで行って委員会でもごく少数野党の小沢さん用語でずっと三宅先生とかから叱られてるわけですけれども、だから小沢さんずっと擁護してきて、朝産経の視聴官開いたら小沢さんが格子の中に入ってる。あ、とうとう捕まっちゃったかと思って、俺のメディア生命もここまでかと思ったら、違う、産経新聞のスクープなんですけど、あのテレビ局の三脚の足の間から撮ったんですかって。そこまでやるかと。だけど他種の写真部長はみんな産経さんのぐらい学んでこいってみんな言ったそうですけど、そうやってイメージというものは作られていく。だから今言いましたように、尖閣や竹島の報道についても本当にもうむちゃくちゃですわ。ああ、まず一つは、どっから話すかな。まあ、竹島についても尖閣についても言っておきたいのは、ライマスコミは危機意識はおりますが、日本は強いということですね。日本は大変に強いです。もし尖閣で局地紛争が始まったら、一発で叩きのめせます。今現に向こうは何やってるかというと、海艦と漁船っていうあの2つの船、今今日13隻ぐらい来てますね。あれやらしいですね。あの 要するに領海の外 の, あの接続地域水域というところあります。そこをぐるぐるぐるぐる回ってるわけですね。で時々ヘザキをちょこっと中に入れてくるんです ね, ね。もう夜だから言いますけど、女性がいるまで申し訳ありませんが、痴漢の手口ですね。こう触っていって時々ちょっとこう言ってそこでやめてって言ったらやめるんですけれども、日本はやめてって言わないもんだから、するともう少しこう来るわけですよ。まだ感触を探ってる、感触を探ってることは自信がない。見てたら分かりますが、日本の巡視船、日本の巡視船は巡視艇ってのは小さいやつです。巡視船って大きいやつで、巡視船って今約日本に100隻120隻ぐらいで、1割ぐらいが修理に入ってるから、まあ100隻ぐらいが実像ですけど、そのうちの50隻を投入しました。これは偉い。兵力ってのは逐次投入がダメで、こういう時に一気に行くのが一番いいんですね。で見てたら分かりますけれども、向こうの連中が下手な相関でヘラヘラヘラ起きてるところに、後ろから我が巡視艇が、巡視船がブワーッと追い抜いていって、横に接岸してギリギリのところでずっと追いかける。で周りに上手に取り囲んでいる。もうすぐ阿蘇という最新鋭の巡視船が来ますけれども、これは40ミリ機関砲を積んでいまして、もし撃ったら一発であいつは沈みますから安心してください。自衛官出すまでもないんですけれども、北朝鮮の不審船の時の映像覚えてますか。不審船に対して初めてと言ってぐらい日本 の, あれ巡視船が発砲しましたね。もう糸を引いたように入っていったの覚えてますか。相手を殺さないように火事とエンジンだけきれいに打って、結果としてあいつらは自爆したから沈んじゃいましたけれども、素晴らしい射撃にですね、もう世界が驚嘆したそうです。まあ、自衛隊も富士の演習場なんか火力演習なんか行くとですね、100発100中ですね、100発100中。今年は一丸式戦車というのが出てきました。世界最新鋭の戦車です。僕は映像でしか見てませんけれども、スラロームって言ってですね、こんなボコボコのところこんなくねくねくねくねくと、要するにこんなにボコボコになるわけですよ。そのどんな姿勢からでもコンピューター制御で向こうの遥か遠い的に一発で当てるんですね。ただ僕は思ったのは、戦車をこの国のどこで使うんだろうかと。だいたい橋渡れないし高速通れねえっていうんだから、尖閣諸島に持って行っても多分1台ぐらい置けるだけだし、走る場所がないと思いますね。昔は北海道の大平原でソ連軍と雌雄を決するというのがありましたから、戦車がやりましたけれども、まあ、一丸式戦車を使う事態になったら皆さんももう覚悟した方がいいと思いますね。どこで撃つのかなと思って、そういうところがちょっと日本の軍事ってガラパゴスなんですよ。携帯電話なんかと同じで、ものすごくその方向性あるとこう周りが見えなくなって、アイモードと一緒でそのことに技術が突っ込んでっちゃうんですね。プリウスとかあれもそうですよ。ハイブリッドカーも今世界はもう電気自動車に完全にいってのに代わりにハイブリッド化を極めようとしてるんですよ、ね、もうちょっと必ず最後袋小路に入って見回すと誰もいないみたいな。武器輸出できたらいいですよ。それはもう一丸式戦車世界中から買いに来ますよ。だけどね、それはね今武器輸出できませんから。さあそうやって今次何が起きるかというと、戦績の漁船が来ると言います。今新聞やなんかを見ていると、テレビを見ているとなんかもっともらしい評論家みたいなのが出てきて、一番怖いのは、要するに 漁民がそんなに来ると防げないから、防ぎきれなくて何人かがあそこに上陸してしまって既成事実を作ることだと言ってます。普通に考えたらそうだし防ぎきれないかもしれません。ここでまた頭を切り替えてください。尖閣諸島で戦っているのは日本と中国だけじゃないんです。中国の今の政権と中国の政権に対する反主流派と、それと日本とが三つどもえで戦ってるんですね。いいですか。胡錦涛さんという人はもうほとんど今力がありません。習近平さんというのはのしてきています。習近平さんがパネッタ 国防長官と話しました、昨日京都で。すごい厳しいことを言って、これ僕の情報源からの話では、胡錦涛は日本と融和的に行こうと思ってある種野田と握ったんですね。だ石原に買われると困ると、それぐらいだったら野田さんあんたが買ってくれと、で今までと同じナーナーで行こうかって握ったんです。握ったんです。ひょっとすると地権者栗原さん、栗原家にも圧力をかけたかもしれません。そこで話が終わるはずだったんです。その間思い出してください。習近平、習近平は9月1日からこの間まで2週間にわたって一切姿を消してました。何をしてたのかと。この間に強硬派と握ったんですね。強硬派というのは軍と公安と工作員関係、そして江沢民ですね。江沢民、こいつらと握って、もう力のない胡錦涛を用として、これからは軍が中心でバリバリ行こうじゃないかということで、 今回の反日でもあれは全部習近平が指揮しています。全部やらせですからね。僕も映像を切れますけれども、こんなことやってるやつが一周終わると公園の木の陰行って警察官の制服に着替えてますから。本当だよ。それから上海とかバスでこう連れてこられた連中がバスから降りると T シャツ手渡されてるのね。だってみんな綺麗に旗の大きさまでも揃ってるでしょ。ねえ、日本のあれよ、国会前の原発デモなんてみんなバラバラだよ。どういうことかと、そういうことなんですよ。それともう一つ、胡錦涛、反胡錦涛であるということがよくわかるのは、毛沢東の肖像を持ってる。で、最初は少し見えるぐらいだったのが、ここ1日急激に増えている。毛沢東というのは今の改革開放の胡錦涛、胡錦涛一派に対するアンチテーゼなんですよ。そのアンチテーゼの親玉がこの間失脚した白起来なんですね。ポーシーライですね。ポーシーライで、この人は一部が金持ちになるよりはみんな貧しい方が良かったと、毛沢東時代の方がはるかに良かったという考え方でした。こんなことは改革開放に逆行するかといって、温家宝と胡錦涛がこれを失脚させました。ところが巻き返してきましたね。昨日ですか、これも昨日今日、僕の日記とっていうとこんなに昨日今日の話題が全部入ってるんですからね。新聞やテレビしかも早いんだから。昨日今日が王軍律というその彼の右腕で実際の殺人事件を起こした公安部長がに判決が出ました。判決の中でポーシライ、白起来に対することが一言も言及はなかった。だから逃げ切ったのかもしれない、復権するのかもしれない。だから習近平になったら復権して副首相クラスになるのかもしれない。ここのだから習近平が姿を消した2週間の間におそらくある種宮廷クーデターみたいなものが起きて、その中で中国のやり方がコロッと変わったわけですね。そうすると習近平が指揮して今度戦績の戦断が来るのはどうするかというと、おそらくその中に漁民のふりをした、軍人化工作員が大量にいます。でこいつらが強行上陸をして赤い旗を振って掘立小屋を建てて実質支配をします、するでしょう。実際にフィリピンの先の西沙諸島、南沙諸島なんてところは海面下にあった岩礁に中国がこっそり来てそこに鉄骨打ち込んで上にあって、フィリピン人の漁民が気がついたらそこに建物を建ててた。本当だよ。その漁民は1週間そこに連れてかれて拘留されて口止めされたんだけども、政府の当時ラモス大統領、フィリピンも知ったことになって、それぐらいに睨み合いが続いている状態だから、まず掘ったて小屋を建てるんですよ、ね、大阪駅前だってそうだったでしょ、戦後すぐね、朝日屋書店とか今丸ビル建ってあたりから ああいう人たちを追い出すのに随分かかったじゃないですか。とりあえず竹島もそうですけど、とりあえず線引いて鉄条も引いて家建てて住み着いたら俺のものっていうのは向こうの人たちの考え方ですから、それを必ずやると思うんですね。じゃあどうするかとね、僕はやらしゃいいと思うんですよ。やらせればやりますね。やりますとダメージ受けるのは胡錦涛一派もダメージ受けます。今海艦とか漁政っていう船があそこぐるぐる回ってるのは、あれは胡錦涛がたちがなんとか止めようと思ってるんです。あれは軍の配下にない船ですから、なんとか止めようとしてるんです。だからそんな上陸をしたら大騒ぎになるのは分かってます。大騒ぎになると同時にというか、また反日愛国の火が燃え盛ってやったぞーになりますね。やったぞーになる。じゃあ日本どうするかって、そいつらを捕まえて今度という今度は国内に連れてきてちゃんと裁判をして、それも公開で徹底的に糾弾して刑務所にぶち込んだいんですよ。どうなるかと、もう中国の国内の反日は収まらないぐらい盛り上がるでしょうね。そうするとこれ非常に高等戦術ですよ。その間日本人に対する攻撃は、邦人に対する攻撃は向こうでのもっと燃え上がるでしょうから、そのことにも手を打っておかなきゃいけない。もう本当は全部返しちゃってんです、日本に危ないから一旦。そうやった上で捕まえて裁判にかけると、向こうは燃え上がった時にはひょっとすると向こうの体制派にも反体制派にもコントロールできない状況が起きる可能性がある。昔日露戦争の頃、明石大二郎大佐なんかやったのはこの方法ですね。革命派に手を突っ込んで燃え上がらせて向こうに内紛を起こさせると。戦前の日本はそれぐらいの工作ができたんですよ。僕が今日本の情報庁長官や、そんなないか、今なんかそういう工作機関の長だったらもうあっという間にそれやりますね、うん、そうすればいいんですよ。そうすると向こうの軍が本気で出てきてドンパチになるんじゃないかと心配される向きがあるかもしれませんが、これは戦争にもなりません。どういうことか、 さっき巡視船の凄さ見ましたけども、その向こうの海艦とかああいう船の後ろに日本の海上保安庁のヘリコプターがずーっと低空飛行でバーッとしてます。その上を P-3C オライオンという日本の哨戒艇がずーっとしてます。自衛隊は通常の警備行動だとかそんなことありません。もう向こうからしたらもうイライラするぐらいです、ずーっと。であれは何をしてるかというと潜水艦を全部もう見つけてます。中国の潜水艦って何十隻もありますけど、日本のよりも数は多いんですけれども全部バッタモンです。もう暴走族みたいな音出します。暴走族みたいな音出します。原子力潜水艦もガンガンガンガンガンって音を出します。日本のそういう潜水艦探知能力っていうのは世界一で、これは僕はアメリカの国防省の高官に聞きました。ケビン・メアっていう前 の国務省の日本部長が僕友達なんですね。沖縄人は怠慢でゴーヤも作れないって言ってクビになっちゃった人ですけれども、あれ自身でっち上げですからね。沖縄の左翼と共同通信によるでっち上げですけど、まあ、アメリカ側の日本に一番日本対日本一番偉い人ですよ。日本総督みたいな人です。日本アメリカの植民地ですからね。そいつと話してても、ケビン・メアより偉いのは天皇陛下、天皇陛下がいてケビン・メアがいて、次が野田さんぐらいですか。で話してるともうすごい感謝しちゃう。冷戦が終わったのは日本のおかげだって言うんですよ。日本の優秀な潜水艦技術がオホーツク海で完璧にソ連の艦隊を封じ込めたからだってなんですよ。それから飛行機も全部封じ込めたからですよ。それぐらい日本の潜水艦は優秀なんです。優秀なんです。だからこれはもう戦争になりません。おそらくもう日本の潜水艦はあの辺に今いっぱい出てます。ところが日本の潜水艦ってのは世界一大きな通常型潜水艦、排水量4000トンです。通常型っていうのは原潜じゃないということです。原潜っていうのは空気がないから潜ったまで入れますね。通常型っていうのはディーゼルですから、原則的には時々シュノーケルで空気なきゃいけないし浮上しなきゃいけないから見つかっちゃうわけです。それで、大きな違い、本当は日本は原潜持てるんですよ。僕ずっと赤字の委員会でも原潜持てって言ってます。原潜8隻作ればもう竹島も尖閣も一切心配しないでよろしい。中国のバッタモンの空母は多分港から出てこれません。で、あの辺ずっと言ったらベトナムもインドネシアもフィリピンもみんな安心です。中国の脅威にさらされなくていい、完全な封じ込めができます。それに原発を全部なくしてもこれ大きいですよ。原子力技術が日本で伝承されます。だから今原発作るのは原潜作るのが一番いいんです。そうするとまた朝日新聞のあたりがそれが非核三原則、バカ、非核三原則に原潜は入っていません。あれは核兵器を作らせる持ち込まずですから、原潜は全然構わない。日本現に原子力潜陸っていうのも作りました。この時下手打ってちょっと事故を起こしたためにトラウマになっているだけですから、原子力潜水艦作ればいいんです。ところが作らないでまた日本はすごいものを作っちゃいます。ガラパゴスで世界最大の通常型潜水艦っていうのを作って、スターリング機関っていうんでどういう仕組みなのか分からないんですけども、空気なしで1週間ぐらい潜っていられるという世界でも稀なものを作ってしまって、こんなものハイブリッドカーと同じで全く役に立たないと思うんですけれども、とにかくすごいものを持っていることはあります。確かです。双竜と言います。4000トンです。世界各国の海軍があれはどうやって動いてるんだろうっていうぐらいすごいものですから、こういうものがみんないます。だけど本当は原子力潜水艦を持ってればいいんですけども、だからもうこれがあの辺に配置されてると思います。だから日本の新聞もテレビもさっき言ったように軍事を知りませんから知ったようなことを言っていて、我々が今現象面で見ているのは日清戦争の時のあのバカなあいつらの戦いと同じです。こんな弁髪に清流と思ったやつらがわーっと来るようなレベルで話をしてますけれども、今戦争は波の下で起きてるんです。空で起きてるんです。それから日本の88式地対艦ミサイルというのは射程距離200キロあります。宮古島やあの辺からでも全部撃てます。尖閣まで持ち込む必要もありません。この改良型もあります。それからレーダーは世界最高の水準です。中国の空母一生懸命作ってでしょ、ワーリャクっていうロシアのバッタモンを拾ってきてさ、改造して、あれアメリカの空母すごいのはカタパルトっていう装置で飛行機をバーンと打ち出すんですね。その技術はアメリカしか持ってないんです。今度買ってきたのワーリャクっていうのはどうやって飛行機飛ぶか知ってますか。スキーのジャンプ台なんですね。端っこがこうなってて勢いつけてよいしょって飛ぶんですね。果たしてあれで本当に飛ぶのかどうなのかということを世界中の軍事関係者が、であれ空母って日本のマスコミなんか見てるとついにアメリカがあの中国が空母を持った、大変だって感じでしょ。空母一隻が本当に、空母っていうのは防御能力ないですから、 飛行機飛ばすだけの道具ですから、あの周りに駆逐艦や何か巡洋艦を何十隻もやって守るわけですね。それを持ってないです。持ってたとしても対潜能力がないですから、対潜水艦能力がないですから、日本が原子力潜水艦を持ってあの辺に3隻ふーってやってればもう出てこれません。旅順閉鎖と同じで多分あの辺の港から出てこれません。日本はどうするか、ちょっとフィリピンやタイや、タイなんかさっき言った非常に親日的な国です、インドネシアやマレーシアやベトナムと同盟を結んで、そういうところに潜水艦基地を作らせてもらって、で日本潜水艦は時々そこに浮上するということでプレゼンス、存在価値を示せばいいだけの話です。でもっと言うと、そういう国々は今からお金が入って経済がものすごく伸びてきます。こういう国々と商売をすればいいんです。何も中国に為替をしてありません。中国に対する今日本の輸出はアメリカの10兆円抜いて13兆円です。13兆円なくなったら大変だ大変だってみんなわーわー言ってますけれども、ここ何年かで税収だけで10兆円なくなってんですよ。そんなことよりも国内の産業をちゃんとして、もっと税収を増やして景気を良くしたら、何も中国に物を買わせることはありません。中国は何が一番困るかというと、彼らがやってるのは要するに組み立て工場なんです。中国の中に入っているああいう製品の中に入っているチップや何かは半分以上日本から入れてるんです。まだ自分たちで作れないんです。だからさっき言ったようにタイの工場が水没したら金型パクリに来ようとするわけです。永遠に多分作れません、作れません。だから日本がそういう部品の輸出をストップすれば、一発で中国産業は成り立たなくなる。自分たちで作ってるのもありますよ。自分たちで作ってるのはあのホンダじゃなくて本当とかなんかああいう偽物の あの部品は作ってますよ。それ国内の頭の悪い人たちは買うでしょうけれども、海外に輸出する能力なんかありません。簡単な話で全部やめてやればいいんですよ。一回全部引き上げればいいんですよ。本当にイトーヨーカドーもジャスコもね、何やってんのかなと思いますね。中国に秋水市場っていう有名な、日本人観光客も行くんですけども、全部偽物だという市場があります。全部偽物です。ここがすごいんですよ。昨日か今年垂れ幕出しましたよ。ここでは日本製は売りません。元から日本製なんか一つもないんですよ偽物しか売ってないんだから、ここでは日本製は売りませんっていう、まあそういうレベルの人たちですか。ちなみに竹島について言いますと、竹島の方が実は悪質ですね。あのイ・ミョンバクという大統領が、まあ、行きましたよね。それから天皇陛下について非常に失礼なことを言いましたね。もう一つ、これ3つは三大話ですね。もう一つは従軍慰安婦について、とっくにもうお互い解決した話でしょということを持ち出してアメリカやなんかでプロパガンダをやって煽ってますよね。3つとも非常に悪質です。ある意味中国は中国の内部構想で仕方なくやってるところもあるし、騒いでる人たちも非常に頭が悪い人たち、気の毒な人たちだから、まあ、それはそんなもんかなと思いますけども、韓国は確信犯的にやっているから非常に悪質です。でもこの韓国に対しても簡単なんですよ。まず一つ同じです。部品の輸出をやめればいいんです。サムソンたちまち困ります。サムソンも困ってます。特許で全部アップルに負けてね、困ってます。要するにやってることは全部バッタモンだってです。バッタモンで急にこの何するあそこ、国家資本主義ですから、国が全部援助してるわけですからね。だから困ります。もう一つ、通貨スワップ協定って聞いたことありますか。これをどういうことかというと、韓国の外貨が足りなくなった時に日本から円を貸してあげますよと、あるいはそれをウォンと交換してあげますよ、ウォンをあの、質草にして貸してあげますよという話ですよ。これをあまりに非礼なことをするので、現場外務大臣がやめましょう、何倍にもここ増加するって言ったんですよ、ね、それをやめましょうって言ったら、向こうがわーっと言い始めて、そんなこと最初から俺たち頼んでねえんだって、とんでもないまた言いがかりをしてくるんですけども、これ止め、増やすと増やさないどころか止めたら、あの国は潰れます。なぜか、リーマンショック、外国と貿易するには外貨を使っての決済が必要です。それは外貨準備高と言います。必ず ドル、ユーロ、それから円、これが必要なんです。ウォンなんてどこも相手にしてくれません。いつ紙くずになるか分からない通貨ですから。だから円が必要だったわけです。ところがリーマンショックでヨーロッパの銀行なんかが自分の手元資金を増やそうと思って外貨を1000各国から引き上げたんですね。それで資金ショートをして、会社によっては海外との決済ができなくなったの、財閥によっては。それで日本にスワップを増やしてくださいって向こうが頼んできたんですよ。これやめたらあの国は一切貿易ができなくなって潰れます。簡単な話です。だからさっき言ったように日本は強いんです。強いのにこういうことを 言わずに日本はダメだダメだダメだダメだと言い続けているのが日本のマスコミですし、政治家も全然分かっていません。いいようにやられています。では皆さんは今日はそれを覚えて帰るのと、それとどれほどその日本のメディアと政治が劣化しているかということ。だから向こうにああいう国には確かにひどい国です。ひどい国だけど、じゃあひどくなかったことがあるかというと一度もありません。ギリシャですら数千年前は立派だったんですよ。立派だったことは一度もありません。残念ながら中国という国は民主主義を一度も体験してない国なんです。知らないものに教えようと思ってもダメですよね。僕食べ物のものをよく書いてますけども、食べ物の記事書くのは実はこれは大変なことなんです。一回どこか記憶にある味がないと、それと比較をして美味しいか美味しくないかって言わないことには書けないんです。ところが食べ物の記事って誰でも書けるだろうと思って、駆け出しの100円ライターがまず書くのが食べ物の記事なんですけど、普段カップ麺しか食ってないやつが書けるわけないんです。同じことで民主主義ってのはどういうものかってことはあの人たち知らないんだから。中国5000年一度も知らない奴隷制度しか知らないんだから、そこへ持ってきて全く無知なところにここ20年江沢民という人が徹底的な反日教育をしてきた。今街頭に出てるのはまさにその人たちですよ。その人たちだからこれはそういうものなんです。だから北朝鮮の子供たちとか人たち見ててなんていうかひどいなという以前に気の毒だなってやっぱ思いますよね。気の毒だなって、これ南北統一したって多分韓国も難儀だろうなと思いますよ。だって要するに新興宗教にはまってるのと同じですからね。だから洗脳という意味ではなんかこの間のオセロの白い人とか黒い人と全く変わりませんよ。あれだってさ、みんな洗脳洗脳ってマインドコントロールって笑い物するけど、13億にああなんだから困ったことですよね。これは世界的に大変困ったことになってて、でマインドコントロールされたらされたなりに私らどうせそんなもんですからって言ったのが、今やもうブイブイブイブイ、いや俺たちが正しいんだっていうふうに始まっちゃったわけだから大変なんですよ。韓国も同じです。韓国の竹島についても、竹島についてだけは僕韓国人の友人いっぱいいますけども、竹島についてだけはもう抑制が効きません、あの人たちは。というのは唯一と言っていい、韓国もねほとんど民主主義らしい民主主義まだ体験してませんから。だって大統領がその度に死刑になる国ってなかなかないです。世界中でも独裁国家でもなかなかないです。死刑になるか自殺するか暗殺されるかですから。でイ・ミョンバクは初めてそうじゃない大統領になろうと思ったから、ああいう無礼なことをいろいろ今して見てるんですが、弟も逮捕されてますし、まあ時間の問題だと思いますね。要するにあの国も民主主義っていうのは一度もやってないんですよ。本当の意味の民主主義はね。であそこもそんな中でやっぱりそういう国民の求心力のために竹島を利用してるんですね。さっき愛国教育と言いましたけれども、韓国の小学生って歌を歌わされてるの知ってます？竹島の歌っていうの、竹島は竹島は私たちのもの、対馬は日本のもの、アメリカは、ハワイはアメリカのものっていうことをもう3つか5つから歌わされるんですよ、小学校でずっと、ね。最近この歌が変わってきたんですよ。竹島は私たちのもの、対馬は分からないハワイはアメリカのもの。本当ですよこれ、怖いんですよこれ。だから尖閣を譲ったら必ず尖閣を譲った沖縄に来ます。それなのに沖縄の今オスプレイ反対とか何かもあれ全部中国による工作ですから、沖縄の人たちの心を本土から離反させようという工作ですから。それなのに騙されてこの間上海で沖縄の土地の博覧会とかやってますよ。沖縄の土地どんどん買ってくださいっていうね、そんなの中国人がやってるんですけども、どんどんどんどん土地も買い占められています。非常に危機的状況です。で韓国は竹島はこのまま認めたら次対馬に来ますよ。で僕はほらさっき言ったようにイラクで殺されかけましたし、湾岸戦争も行ったりカンボジアの内戦も行ったり、もう危ないところで大概行くの必ず趣味なんで行きますけど、竹島も行きましてね、竹島も鬱陵とウルルンドから船に乗って行くんですよ。でもう完璧に日本人だとバレたらもうリンチだというんで、口の聞けない鳥の研究家のふりをしてきました。韓国人の仲間のガイドで、この人は口の聞けない鳥の研究家だって言ってきました。なんで鳥の研究家って言って、こんな300ミリの大望遠レンズ持ってますから、それでずっと行って、上陸するとさすがにバレるといけないんで、ずっとぐるっと回るんですよ。回ってフェリーで船で それで竹島のところのこっちに来ると船が一番最後尾が向こうと重なるようにするんですね。ちょっと船の後ろに韓国国旗があるじゃないですか。それと竹島が重なるところでみんな万歳万歳って言って写真をお互い撮り合ってなんか握手したり泣いたりしてましたわ。で僕はここで鳥の研究家ですから、あの上に韓国人兵士がこうやって構えたりなんかしてるのこっちから300ミリ全部取ってきて、でも帰ってきて全部撃ってやりましたけど、ね、バレたら多分スパイ防止法で死刑になったかもしれないんですけども。で上陸するチームもあるんですよ。同じ時の上陸したチームでみんな上陸するとやっぱりもっとなんか激しく熱く万歳万歳って万歳万歳ってらしいんですけど、でよかったよかったって言ってその中の一人が、うん、よかったよかったってタバコ出して火つけたんですね。それがマイルドセブンだったんですって。立ちどころにボコボコにされたそうですから怖いですね。でも帰ってきてうつり音のウルルンドに着こうとした時に僕が立ち上がろうとしたら後ろから来た中年男が叩いて、日本人よかったねって言われて、ずっとやっぱ監視されてるんですね、うん、必ずそういう工作員が乗ってますから。でもなんか今回見逃そうということになったんでしょう、おとなしかったんでね。そのうつり音に行くと、向こうでいうトクトね、竹島博物館ですよ、日本でいうとトクト博物館ってなんです。つい 4,5 日前とうとうソウルにトクト体験館ってのができまして、ね、これはひどい話で、これ政府が作りやがってね、嘘800の物語が見れるそうなんですけども、徳田博物館はでかい財閥が建てたんですけどね、やっぱり嘘800の竹島どんな嘘をつかれてるかって話するだけでも1時間も2時間も、これこういうことも書かないんですよ、マスコミはちゃんと書けばいいじゃないですか。最近新聞でさ、朝新聞だったらさ、教えてドラえもんとかがしょうもないのこっちあるでしょ、読売新聞もあるのかな、ね、あそこでなんか、台風について勉強しようとかそんなんじゃなくて竹島について勉強しようとかさ、ね、えそういうことやってほしいですよね。尖閣諸島はどっちのものとか言って、ね、教えてドラえもんとか言ってやってくれたらいいんですけども、でそこ行って僕びっくりしました。もう全部展示でたらめです。古い地図が、古地図があるんですよ。古い李朝朝鮮時代の地図があって、ある島の沖合にあるから竹島うちのもんっていうのは主張なんですけども、その島本当は烏山島っていうのは本当はこっちの朝鮮半島側にあるんですね、ウルルンドよりもね、その地図でもそこなんですよ。だから日本としては違うでしょって話なんだけども、それがねこっちにそこの地図書いてあるのね、嘘嘘書いてるんですよ。で俺それ写真撮ってきてさ、日本であちこちに出したらさ、次行った人に聞いたらこっちに戻ってたそうですから、そのひょっこりひょうたん島みたいな、だこうやってちゃんとマスコミも行って国会議員も行って報じればあいつら嘘は暴けるんですよ。怖がっていかない、僕なんかその徳田博物館で堂々と日本国勝山雅彦証明してきましたよ、後ろから覗き込まれてこんなことされてましたけど、そこに大きな石碑があるんです、庭に巨大な石碑です。なんて書いてあるかと、さすがにこれは僕はね腰抜かしましたね、徳と元より我らのもの、対馬も我らのものって写真撮ってきました。もう有名な写真ですから、俺がその前で頭抱えてる写真がありますから、なんですよ。でそれを見たから私はその後対馬に行きました。しかも長崎県ブランド大使なので、長崎県の招待で行って美味しいものを食べてくださいって言って帰ってきて書いたのは韓国人ばっかしたってこと書いて大騒ぎになって県は頭抱えてましたけれども、人口2万6千人のところに5、6万人の韓国人がですね、もうすぐ10万人超えるって言ってね、全部ハングル、道歩いても韓国人だけ、完全に乗っ取られてる。であっちの人たちね、大体登山か釣りしに行くんですね。釣りしてる人はあクーラーボックス、だってプサンから1時間ちょっと行くんですよ、フェリーで。確かに長崎から対馬よりは対馬からプサンの方が近いんですけどもね、見えますから、晴れてると。そこ あのフェリーからこんないっぱいクーラーボックス持ってきて、こんな竿も何本も入った持ってきて、それでずっと釣ってクーラーボックスいっぱいにして帰るんだけど、それどうしてるかって言ったらプサンの魚市場で売ってるんですよ、当然日本の漁業権の中で。だけどアマチュアだったら許されるわけです ね。だから全部向こうの漁師さんだそうです。で対馬でプロ釣り師って言うんですけど、で日本の海洋法で巻き餌とか全部禁止されてるんだけど、平気でやって大量に釣ってるから、すごい対馬漁師さんは困ってるんだけど、ここも海上保安庁も警察も、一切取り締まらない、外務省からの命令だそうですね。ことを荒立てるな、こんなことやってると次は多分対馬でしょうね。あと登山する方々はね、ムクゲの花の種を持ってきてそこで撒いてます。ムクゲの花ってことに韓国の国の花ですから、そのうちきっとムクゲの花こんなたくさん咲いてるか、ここは韓国領土だよって絶対言うんだと思います。でも何するか分かんないから本当に いや別にね悪い人たちだっていうんじゃありませんよ、そういうもんなんだということで、過去それがあまり改まったことは、ないですね、うん、だからそういう人たちと どう付き合っていくかということを考えなくてはいけないと。だから一つは向こうの教育がそうだったら、日本人もちゃんともっと子どもたちに対してそういう領土の教育や国防の教育をしなくてはいけないと思うんですね。今日ここに集ってくださっているような非常にその教養高く民度の高い方々はぜひそういうことと、子どもたちにこういう話をぜひしていただきたいということですね。それからあまりバカな大学を作りすぎずに、バカな大学にも行かさないこと、そんなことだったらずっと自衛隊に入った方がいいです。手に職も尽くし、国を守れますから。落ちて話そうと思ったらこれあまりバカバカしい。この間ね、山口なんとか大学っていうところから留学生が70人いなくなったって知ってます？中国人の、要するに行方不明になってたんだけど、それ誰も帰ってないんだって。こういうバッタ大学いっぱいあるんです、日本中で。要するに全部中国から人入れて、形だけで授業なんか出ないで、全部不法就労ですよ。本当はね、向こうに対抗するんだったら日本で徹底的に不法就労狩りをやって全部叩き返せばいいんですよね。何万人もいますから。ちなみに韓国はあれだけ従軍慰安婦ってわーわー言ってますけども、韓国から出稼ぎに来ている売春婦の方は3万人と言われています。日本全部強い縁を持って帰っていらっしゃいます。そういう現在の従軍慰安婦みたいな人にとっては全然口を拭って、でもこれもほとんど不法就労ですよ。もちろん日本で売春禁じられてるんですから。これも入管はやらないんですよ。入管にしても警察にしても紫三寸が多すぎますよね。まあ、だからそれの延長上が尖閣であり竹島なわけで、対馬でありなあなあでいるうちに最後は小山で乗っ取られちゃうわけですよ。その山口なんとか大学留学生70いなくなった話を僕さっきこの間バツバツの日々で書いたんですよ。それやっぱりちゃんと地元の萩市なんです、山口の萩にも工作員がいて、すごく面白い情報をくれて、中国人留学生だらけになったんですって。一旦ね、萩っていうと皆さん小京都ね、でせせらぎにはすごい綺麗な鯉がいっぱい泳いでる、あの鯉がね全然いなくなった。まあ中華の鯉より美味しいし、昔白熱シャンさんが来た時にもう美味しそうって言ったそうですから、まあそうなのかなと。まあそういう人たちとも付き合っていかなきゃいけないので、その一環として尖閣も守らなきゃいけないなと思う今日この頃でございます。こんな話でよかったんでしょうかね。まあ、ノボテルさんにおかれておめでとうございます。ちゃんと湾岸戦争行く時のロンドンとかでも僕はノボテルとかに泊まってまして、安いですからね、海外でもね、空港に近くて安くてということで、はい、これからもぜひご支援をよろしくお願いいたします。どうも皆さんありがとうございました。
勝代さんありがとうございました。皆様今一度盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。この度は各種メディア、そしてさまざまな分野でご活躍